街角レポートのコーナーです。火曜日のレポーターはさっちゃんこと岡本幸子さん。早速呼んでみます。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。今日のお天気どうですか？
はい、もう青く澄んだ空が高く広がる、とってもいいお天気ですね。気温も20度くらいで本当に過ごしやすいです。
暑いまではいかないですか？
私実はちょっと今日20分くらい自転車を漕いできたので少し汗ばんでます。
なるほど。でもね、爽やかにこう汗ばみが風に溶けていきそうですよね。とっても空気が澄んでる。今日は20分、どこかしら？
はい、深大寺東町6丁目野ヶ谷のバス停から北へ歩いて5分ほどの場所に、今年4月にオープンしたカフェスペースを設けた地域の健康増進拠点ジンにお邪魔しています。
なるほど。はい、
ジンは深いという漢字一文字に濁点の点々がついてジンと書く場所なんですが、こちらは7月23日のレポートで伺う予定だったんですけれども、当日ちょっと私がスタジオを担当させていただいてお電話でお話を伺った場所でして、4ヶ月越しで現地にお邪魔することが叶いました。こちらジンは2階建ての一軒家で、もともと1階がパン屋さんで2階が美容室だった建物を活用しています。1階は温かみのあるカフェスペースとなっていまして、レンガ模様の壁紙に木材を使ったテーブルや椅子が10脚ほどあります。そして2階は健康機器類のある美容室だったんですけれども、測定スペースとなっています。ここからはジンのオーナーで NPO 法人ソーシャルイノベーション競争バンク代表理事の松尾修さんにご案内いただきます。松尾さん、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
では改めてジンについてどのような目的で開設された場所なのかご紹介お願いします。
はい、まずジンはですね、幸福度の向上と健康寿命を伸ばすですね、それを目的にして地域の方が交流できる居場所として、ね、またカフェとしてもご利用できる場所として今年の4月中旬にオープンをしています。もともとは今年の2月の末まで深大寺デジタルリビングラボという名前で運用されていました。でそちらは調布市と電気通信大学とアフラック生命が行っていたつながり創出による高齢者の健康増進プロジェクトというプロジェクトがあったんですけれども、そこ の活動拠点の一つだったんですけれども、その時は調布市が運営者だったんですけれども、そのプロジェクトが3月末で終了してしまったため、その深大寺デジタルリビングラボの後継として NPO 法人ソーシャルイノベーション競争バンクとして食べて測って集って地域の健康増進拠点ジンとしてオープンをして今に至っているという状況です。
ということで、ここ数年は皆さんの地域の健康増進の拠点だった場所を NPO 法人ソーシャルイノベーション競争バンクが引き継いだということなんですが、この深いという漢字一文字に濁点の点々がついてジンと表した意味や理由はあるんでしょうか？
そうね、いろいろ名前の候補あったんですけども、やっぱり分かりやすさとか馴染みやすさってことで、深大寺の深いっていうことをまず用いてなんですけども、ただ深いだけですとやっぱり深大寺って深っていうふうにこう読まれてしまうので、ちょっと点々をつけて深というような形にしてます。で、プラスアルファでちょっと点々のところでの面白いことができたらなという意味も込めてそういう命名にしてます。
お店の前に看板ですとかホームページにもジンという字があるんですけれども、ジンの点々が季節によって青葉だったりもみじだったり変わっていて季節も表しているんですね。さてこちらコンセプト、先ほど食べて測って集ってということをお話しいただきましたけれども、具体的にはどんなことをしているんでしょうか？
はい、まずこちら の建物ですけども、先ほどご説明いただいた通り2階建てになっています。でまず元々がパン屋さんで、1階がパン屋さんだったので大型のこうパン焼き器がありますので、そこでパンと焼き菓子を焼いてます。でその中でも古代小麦っていう体に健康にいい素材を使ったりですとか、あと縄文酵母っていう非常にレアな酵母を使ったパンと焼き菓子を焼いて、でカフェスペースがありますので、そこで焼きたてのパンと焼き菓子が食べれるのと、あとはコーヒーと紅茶ですね。コーヒーもベルベットコーヒーさんのコーヒー豆ですとか、あと紅茶は風車さんの 茶葉を使わせていただいたりですとか、カフェスペースとして営業しています。
調布の専門店から仕入れたコーヒー豆や茶葉を使用しているということで、今もお客様利用されているんですけれども、コーヒーの、ね、いい香りが漂っています。このパンと焼き菓子は月に2回ほどの提供となっていて、飲み物の提供は毎日ということです。そして1階では毎週水曜日は野菜の販売もあるんですよね。
そうですね、小牧農園さんから毎週朝どれの野菜を仕入れさせていただいてまして、地域の方々にご購入をいただいている状況です。
近くの神代寺北町にある小牧農園の朝どれ新鮮野菜ということで、毎週水曜日の朝はにぎわうんじゃないですか。
そうですね、もうそれを目的にいらっしゃっている方がたくさんいらっしゃいますね。すごくにぎわってます。
そしてカフェスペースでは、以前のデジタルリビングラボから続いている事業として、スマホなどの無料相談も行っているんですね。
そうですね、今予約制なんですけれども、いくつか枠がありまして、その範囲内でわからないスマホの操作ですとか、デジタル機器類の問い合わせ等々に対応して、こちらも非常に好評な状況になっています。
先ほども相談にいらっしゃった方がいまして、帰り際に他のお客様にまた明日ねということで約束をしながら、ね、帰られている姿も見られました。で、実は私はですね、1階からですね15段の内階段を上って今2階の、デジタルの健康機器類があるスペースにいるんですが、たくさん機器ありますけれども、どんなものあるんでしょうか。
そうですね、じゃあ順次、ご説明させていただきますと、まず反応速度を測る大きなボードみたいなのがあって、こうチカチカ光るものをこうタッチして点数を稼ぐみたいな、これ小さなお子様からご高齢の方まで楽しめるものになっています。それからストレスを感じられていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、ストレス測定ができる機器類ですとか、あとは鉄分とかですね、ちゃんと取れてるかっていうふうなヘモグロビンの測定機器、それからすごく一番人気があるんですけれども、指をこうセンサーの上に乗せると野菜の摂取状況が分かるというデジメーターというものがあるんですけども、これ数字がピューッと出てきて、それで野菜がちゃんと取れてるかどうかっていうのが分かるような機器類があります。で、あとは骨密度ですね、測れたりとか、あとは健康診断でよく用いられている体組成計、からこれはもう医療機器に近いものですけども、病院とかに置いてある血圧、しっかりした血圧が測れるようなものが常時無料でご利用できるというような場所になっております。
私も染地にあったデジタルリビングラボで以前ベジメーターで野菜の摂取量を測らせていただいたことがあるんですが、その他にもヘモグロビンですとか自律神経なんていうのは目に見えないものなので、そういうのが数値化されるとより健康に興味が湧きますよね。
そうですね、ちょっと数字が悪かったらそれを改善して何かやってみようっていうふうなモチベーションにもなりますので、ぜひ定期的に測っていただければと思います。
それから物忘れ相談プログラムというものもあるんですね。
あ、そうですね、これは認知の状況がどうなのかというようなご確認をいただける機会になりますので、こちらは高齢者の方にぜひ楽しんでいただければというふうに思っております。
定期的にいらっしゃっている方もとても多いということなんですが、
素晴らしいことですね。
木材のテーブルなどは実は松尾さんがすべて一人で DIY されたんですね。
そうですね、ホームセンターから木材買ってきて塗ったり切ったりして作りました。ちょっと節約の観点も含めてですね、やってます。
美容室がもともとありましたので、実はシャンプー台などのが水道管なども見えるんですが、それもしっかり松尾さんが作られたテーブルに隠らされているということですね。ということで工夫が詰まった場所なんですが、店になってから高齢者だけでなくて、お子さんから誰でも利用できる場所になったということで、オープンから半年経って反響や利用者の方のご様子いかがでしょうか。
やっぱり当初は神代寺のデジタルリビングラボの流れを受けて、高齢者の方々がスマホの相談等々にいらっしゃる方が多かったんですけども、例えば先ほどご説明した野菜の販売ですとか、ちょっとパンも回数は少ないんですけども、それをこう目的に買いにいらっしゃってる方も徐々には増えてきてますので、裾野っていうのは徐々には広がってきてるのかなというふうには感じております。
8月にはジンが加盟している梅の湯商店街の納涼祭にも参加されたということで、地域の方との交流も進んでいるということなんですが、今週末の11月17日の日曜日にはブランチ調布で開催予定の奥神大寺町の晴れの日ボリューム4にもジンは出展されるそうですね。
あ、そうですね、ぜひお越しいただければと思うんですけど、当日は古代小麦を使ったパンと、焼き菓子を販売させていただくことに加えまして、石臼を使った小麦粉の製粉体験ですかね、そういうものができますので、そういう体験も楽しむことができますので、ぜひ多くの方にいらっしゃっていただければと思います。
テレビなどで見たことありますけれども、グリグリ引いて小麦の粉を作ることができるということで、ぜひご家族連れて来ていただきたいと思います。またそちらの町の晴れの日でもチラシなどをお配りするということなんですが、これからジンではこのジンの活性化と社会課題について一緒に考えるプロジェクトも発足される予定なんですね。
そうですね、今ジンは営業が火曜日から金曜日の週4日間なんですけれども、その他の曜日もいろいろ活用したいなというふうに考えています。で、メンバーの中でもいろいろアイデアを出して考えてはいるんですけども、より多くの方々の意見を聞いて、よりいい居場所なりからそれに関連するいろんな社会課題を感じていらっしゃる方もいらっしゃると思いますので、ちょっとその晴れの日の時にチラシを配らせていただくんですけれども、ジンの活性化と社会課題について一緒に考えるプロジェクトみたいなものをちょっと立ち上げたいなというふうに思ってまして、そこのメンバーを募集をさせていただこうと思ってます。小さなお子様でもご高齢の方でもいろんな方々にご参加いただいて、いろんなアイデアを出していただいて、このジンの活性化に加えて地域の活性化につながればいいなというふうに思っておりますので、ぜひご興味がある方はご参加いただければと思っております。
ジンが出展する奥神大寺町の晴れの日は11月17日日曜日、ブランチ調布で午前10時30分から午後3時30分まで行われます。そちらで今ご紹介いただいたプロジェクトの詳しい情報もわかるということですし、この17日以降に詳細はホームページにもアップされる予定です。ジンの営業時間は毎週火曜日から金曜日の午前10時から午後4時まで。場所は神大寺東町6丁目野ヶ谷バス停から北へ歩いて5分ほどの場所です。詳しくはジンのホームページ、インスタグラムをご覧ください。では最後に松尾さんからラジオを聴きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい。ようやくこう涼しくなってきたと思います。ちょっと夏は暑くて外出ってなかなかちょっと嫌だなと思ったと思うんですけど、今ちょうど外出やすい今日なんか非常に散歩日和かなと思いますので、特に用事がなくてもフラッと陣に遊びに来ていただいて、測定していただいたりとか、あとはコーヒーとか紅茶とか飲んでいただいたりとか、ちょっと気軽な感じでぜひこちらにいらっしゃっていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
松尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は神大寺東町6丁目にあるカフェスペースを設けた地域の健康増進拠点、ジンからお伝えしました。
はい、さっちゃん、ありがとうございました。いや、食べてとか集ってはいろいろあるけど、測ってがあるのがこちらの特徴かと思います。皆さんもベジメーター試してみてください。次回の街角レポートは金曜日、深澤邦久さんが担当です。以上、街角レポートのコーナーでした。